区議会発行練馬区議会でより平成27年4月第196号声の区議会だより第145号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番平成27年第1回定例会の概要、2番一般質問の用紙、この途中まで裏側に参りまして、表側より引き続き2番一般質問の用紙、3番議決した議案、4番結果の出た陳情、5番平成27年度予算に対する各会派の意見表明討論、6番定例会の開催予定、7番短信、8番後書き、以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。どうぞご利用ください。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番へどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは平成27年第1回定例会の概要です。平成27年度予算を可決、一般会計予算2457億6975万円、練馬区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例などを可決。平成27年第1回定例会は2月6日から3月13日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から区政運営の新しいビジョン、平成27年度当初予算案などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成27年度練馬区一般会計予算、練馬区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例など47議案が提出され、審議の結果全ての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は3件を採択、1件を不採択としました。平成27年第1回定例会の概要でした。
一般質問の用紙をお伝えします。平成27年第1回定例会の一般質問は2月9日、10日、12日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をお伝えしています。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また本会議の映像は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは緊急経済対策の早期実施で区内消費の拡大を、練馬区議会自由民主党小林貢の質問です。区政運営の新しいビジョンについて、行政需要からビジョンに反映した点は、
乳幼児一時預かりの拡大など多くの事業を戦略計画に盛り込みました。
ビジョン素案への区民の意見と対応は、
区民意見と区の考え方をまとめ本定例会中に報告します。
当初予算について、区財政の見通しは
引き続き厳しい運営と予測します。
当初予算編成方針と工夫は、
ビジョンの戦略計画を着実に推進する予算とし、所要額の精査などに努めました。
行政改革について今後の対応は、
検討組織を設置し平成27年度中に取り組み項目を示します。
今後の財政運営の考えは、
ビジョンの実現に向け的確に対応します。
委託民営化で区内産業の創出、 区内事業所の活用、雇用の拡大を、
事業者選定に一定の要件を設けるなど、受注機会の確保と雇用を拡充します。
人材育成の取り組みを、
新たな人事評価制度を構築します。
区内経済の活性化、特に商店街について、プレミアムお買い物券の早期発行で区内消費の拡大を、
国の交付金を活用し、今定例会で補正予算案を示します。
地域の交流促進と活性化を図る団体、商店街、町会、自治会への助成事業を含めた経済対策予算の計上状況は、
平成27年度当初予算案で事業の拡充を図りました。
子ども子育て施策について、練馬子ども園の創設の趣旨は、
保護者が選択できるサービスの提供です。
学校応援団広場事業と学童クラブの整合性は、
双方の持つ機能や特色を維持しつつ一体的な運営を行います。
今後増加する高学年の需要対策は、
試行実施の後本格実施に移行します。
民間学童保育の具体的な取り組みとは、
仮称練りっこクラブの担い手としても育成します。
在宅子育て家庭への支援策は、
戦略計画に位置づけました。
公共交通の充実について、公共交通空白地域改善計画の見直しで、環状8号線桜台駅から区役所間のバス路線の整備を、
導入に向け移行調査などを実施しています。充実に取り組みます。
西武新宿線の立体化について、西武新宿線立体化の早期実現を、
東京都に働きかけ、さらなる機運醸成に取り組みます。
野方から都立化成、鷺宮駅を含む代々木駅付近の立体化の進捗状況は、
東京都は構造形式などの調査を実施し、事業化の可能性を検討中です。
教育について、新しい教育委員会の運営に関する考えとは、
制度改革の趣旨を踏まえ、早期に新体制に移行します。
総合教育会議の運営と協議事項を、
平成27年4月に開催します。教育環境の整備などを協議します。
大綱の策定時期は、
平成27年度中です。
練馬区議会自由民主党、小林貢の質問でした。次は、子どもから高齢者まで安心安全の練馬へ、練馬区議会公明党、内田博則の質問です。新ビジョンについて、人口減少地域への対策は、
人口減少は緩やかに進むと見込みます。区の特性を生かす施策を進めます。
新ビジョンは地方版総合戦略なのか、
ビジョンとアクションプランを地方版総合戦略と位置づけます。
新ビジョン実施にあたっての予算確保は、
事業費を積算し財政面を担保します。
プレミアム付き商品券事業などの実施を、
交付金活用を検討中です。
地方創生と都市農業について、学校給食に交流都市の農産物を取り入れては、
ニーズを把握し活用を検討します。
練馬産の農産物にさらなる付加価値を、
ブランド化の推進を計画しています。広く PR します。
練馬産農産物と異業種とのコラボレーションを、
事業者のマッチングを支援します。練馬ルシェで魅力を発信します。
高齢者相談事業について、街角ケアカフェの機能と運営は、
専門職による相談から支援まで一体的運営を予定しています。
高齢者への取り組みは、
相談員が民生委員と同行訪問し支援につなげます。
顔見知りを常駐に、保健室的な機能を、
常駐相談員は看護師や保健師を予定しています。
空き店舗の活用を、
地域状況を踏まえ検討します。
在宅生活支援事業の利用促進を、
ケアマネージャーと連携します。
光が丘の街づくりについて、 建て替え後の光が丘清掃工場の活用と災害時のエネルギー確保は、
余剰電力活用を協議します。避難拠点などでの自立電源の充実を検討します。
練馬光が丘病院改築の情報周知を、
進捗状況に合わせ広く周知します。
光が丘駅地下に機械式自転車駐車場設置の検討状況は、
需要予測などを実施中です。
拳ハーフマラソンの周知は、
チラシを再度個別配布するなどです。
放課後の居場所づくりについて、学童クラブと学校応援団広場事業関係者の意見と協力を得られたい。
関係者ときめ細かく協議します。
学校応援団の底上げを、小学校の理解と協力を、
学校、区、事業者などの責任や管理区分の明確化を図ります。
区職員をブロックごとに配置を、
適切に配置します。
学童クラブ6年生まで拡大に伴う施設整備と運営体制は、
施行実施後、施設改修と体制整備を進め、本格実施に移行します。
中高生の放課後の居場所の改善は、
居場所拡大と内容充実を検討します。
教育について、総合教育会議の設置日程と区の方針は、
平成27年4月に開催、学力向上などを協議します。
教育の中立性確保は、
担保されると考えます。
特別支援教育における合理的配慮は、
障害の特性に応じ適切に対応します。
重複障害児への取り組みは、
新たな方針の策定を検討します。
読書通帳活用で読書推進を、
費用対効果などを精査し検討します。
練馬区議会公明党内田博則の質問でした。続いて大江戸線延伸基金のさらなる積み増しを、練馬区議会自由民主党中島勉の質問です。特財政調整について、財政運営をどう考えるか。
厳しい財政運営が続きますが、アクションプランに基づき区民サービスを安定的に提供します。
平成27年度調整税の歳入をどう見込むか。
調整税は 0.9% 減のおよそ1兆7585億円です。交付金総額は9743億円です。
財政調整協議の結果と今後の区の考えはどうか。
7項目が新たに需要額に算定されたことなどです。今後も区の実態を反映した算定となるよう協議に臨みます。
情報化施策について、クラウドコンピューティングの利用の効果と課題は、
経費削減効果や情報セキュリティの強化などの効果が見込まれます。課題はソフトウェアの開発運用経費の増加などです。
マイナンバー制度の個人番号カードの交付枚数の見込みと、どのような体制で行うのか。
平成29年6月までに自動交付機利用者に24万枚を交付するため、6カ所に専用窓口を設置し、職員を増員します。
大泉桜運動公園多目的運動場について、人工芝の具体的な種類と利用改善の想定は、
天然芝に近い間隔でプレーできるロングパイル人工芝を選定する予定です。年間50日程度の利用日数の増加を見込みます。
夜間照明設置の考えは、
平成27年度に設計などの諸手続きを進めます。
施設整備に関する財源確保の進捗状況は、
平成27年度予算に4800万円の歳入を計上しています。
野外炊事広場の一層の利用環境の向上をどう考えるか。
用具の貸し出しについて区民意見を聴取し検討します。
大江戸線の延伸について、実務的な協議により東京都と区の協力体制が一層進み、事業化へと結びついていくことを期待するところだが、 この実務的な協議の現在の進捗状況は。
平成27年1月に東京都と事務レベルの協議の場を設けました。今後新駅周辺を含む沿線まちづくりなどの協議を進めます。
大江戸線延伸推進基金は我が会派の要望を受け平成23年度より創設した制度である。大江戸線延伸に対する練馬区の確固たる決意を示せ、平成27年度予算ではこの大江戸線延伸推進基金を5億円積み増す案が提示されている。昨年度の2億円から大幅に増額されたことは喜ばしいが、さらなる増額も期待する。区長の考えは。
東京都との協議を踏まえ、区民の理解を得ながらさらなる積み増しを積極的に検討します。
新しい教育委員会制度について、区長としての教育行政に取り組む考えは。
教育委員会と十分協議しながら充実に努めます。
いじめや体罰、危機事象に対する区長としての取り組みは。
緊急事態が生じた際は区長の責任において教育委員会と連携し、直ちに必要な措置を取ります。
練馬区議会自由民主党中島勉の質問でした。代わって新ビジョンで夢と希望あふれる練馬区を、練馬区議会公明党宮原義彦の質問です。新年度予算と新たなビジョンについて、新予算に対する区長の思いと基本的考えは。
ビジョンに掲げた戦略計画を着実に推進します。
新たな財源確保、
新たな国の交付金活用も検討します。
今後の災害対策の課題は。
木造住宅密集地域の改善などです。
安否確認ボード配布の際は丁寧な説明を、
使用方法を十分に周知します。
ボードに発災時の心得を、
ボードに心得を記載し啓発します。
練馬区の目指す将来像は。
新しい成熟都市を目指します。
高齢者地域包括ケアシステムについて、介護についての基本的考えは。
地域包括ケアシステムの確立を目指します。
医療介護連携推進員の配置と活用、町内連携を。
平成27年度に高齢者相談センター本所4カ所に配置します。連携は町内検討委員会で検討します。
老老介護の実態把握と訪問相談対応を。
高齢者基礎調査から把握します。新ビジョンで見守り訪問事業の対象としました。
一時的に受け入れる施設を。
短期入所施設などの整備を充実します。
認知症地域支援推進員の設置を。
医療介護連携推進員が兼任します。
子育て支援について、待機児ゼロへの取り組み状況は。
定員を1371人に拡大しました。
練馬子ども園の推進を。
平成27年度中に20園での実施を目指します。
さらなる処遇改善で保育士人材確保を。
すでに処遇改善などを実施しています。今後も有効な方策を検討します。
身近なところで子育て支援総合案内を。
すくすくアドバイザーを平成27年度は区役所内に配置、順次拡大します。
清掃リサイクル施策について、ゴミ排出量が23区で一番少ない練馬区に。
不燃ゴミの資源化などを検討します。
優秀集積所制度の導入と不法投棄防止監視カメラ設置を。
効果的な方策を地域住民と検討します。
リサイクルセンターの運営改善を。
事業者選定の際、運営の在り方を検討します。
マンションの耐震化について、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進を。
対象の101棟すべての耐震診断が実施される見込みです。
旧耐震マンションの建て替え円滑法の活用を。
法を活用した建て替えの検討も促します。
マンション耐震化の相談体制の充実を。
アドバイザー派遣などにより一層促進します。
空き家対策について、空き家の実態調査を。
平成27年度に実施します。
空き家を円滑に建て替える仕組みを。
建築基準法の運用も検討します。
空き家などの除却跡地を行政目的として活用し、税負担軽減の取り組みを。
実効性のある施策を検討します。
新ビジョンに空き家対策計画の記載を。空き家対策の条例の早期制定を。
アクションプランに位置づけました。条例制定も検討します。
練馬区議会公明党、宮原義彦の質問でした。次は、70年前の道路計画より社会保障を優先に。日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問です。区長の基本姿勢について、安倍政権の民意に背き民主主義否定の姿勢への認識は。
区としての認識を述べる考えはありません。
2015年度予算について、新ビジョンの戦略計画では福祉最優先とすること。
福祉施策は新ビジョンで7つを戦略計画に位置づけました。福祉優先のビジョンです。
プレミアム商品券、住宅リフォームなど区民を直接応援する事業に補正予算で対応を。
対応する考えはありません。
住民不在の70年前の都市計画道路整備の暴挙をやめよ。
東京都は社会情勢などの変化を踏まえて見直しを行っています。東京都と特別区で10年間の整備路線を定め、住民の理解を得ながら整備を推進します。
国民健康保険について、国民健康保険の広域化で国民にさらなる負担の押し付けをやめよ。
国民健康保険の広域化には安定的な財政運営などが期待できます。区は広域化の準備に着実に取り組みます。
所得200万円以下の世帯がおよそ8割を占める国民健康保険において、保険料の毎年の値上げにより負担は限界。保険料引き下げの手立てを取れ。
区は一般会計からおよそ96億円国民健康保険会計へ繰り入れを行っており、これ以上増やすことは困難です。また国の保険者支援制度の詳細が示されていないため、今後の検討課題と考えます。
介護保険制度改悪について、要支援者の訪問通所介護を保険から外す国の制度改悪に対し、区の認識と対応を示せ。
国は持続可能な制度とするための事業を創設しました。区は27年度から独自のサービスを充実し、総合事業を実施します。
およそ2600人の特養待機者がいても、整備目標340床、希望者すべての入所計画を。
早期入所希望者に対応するため目標値を設定しました。
練馬子ども園について、認証保育と幼稚園の預かり保育実施園である練馬子ども園との養護一元化をやめ、公的責任を果たし、0から5歳児の一貫した保育を。
3歳からは預かり保育のある幼稚園に通わせたいというニーズにも応えて創設する制度です。
学童クラブについて、待機児174名は詰め込みでなく増設を。
教室転用や施設整備の手法だけで保育需要に対応することは困難です。
学童クラブと学校応援団の一体化である仮称練りっこクラブは、学童クラブの基準引き下げと定員廃止で子ども一人一人に目が行き届かないため撤回を。
条例に基づき定員も定め実施します。
西武新宿線立体化について、 区民の賛否を二分する外観の2などを持ち込む運動をやめ、立体化一点で取り組め。
連続立体交差事業は、道路整備の一環として施行される都市計画事業です。早期実現を東京都に働きかけます。
日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問でした。続いて、区民との共同で、量より質の豊かさを。生活者ネット福祉フォーラム、菊池康江の質問です。区長の基本姿勢について、国政の状況認識は、多文化共生で地域から平和を。
区としての認識を述べる考えはありません。
区民の議論を後押しする憲法カフェや意見交換の場を。
平和推進事業などの実施を通して、平和や憲法を考える機会を提供しています。
区政運営の新ビジョン。区政の運営と経営の違いは。
基本構想では経営を、ビジョンでは一般的な用語として運営を使用します。
今までと違う、量より質の豊かさを区民と議論するか。市民自治の考えは。
練馬区にふさわしい自治を区民、区議会とともに創造します。
教育について、区長は教育委員会に権力の不当な介入をさせないと考えているか。
中立性、継続性、安定性の確保に留意します。
大綱と教育振興基本計画、目標との関係は。
区長が教育委員会と十分に意見交換し、整理します。
総合教育会議は、傍聴や議事録を公開すべき。
原則公開します。議事録は公表します。
区長の任命する教育長に一本化して中立性を保てるか。
教育委員会の教育長へのチェック機能が強化されました。
出張所とコミュニティ支援。区民事務所に変更後の変化と繁忙期対策を聞く。
利用は増加し、待ち時間は減少しました。繁忙期には転出用窓口の新設など体制を強化します。
出張所を高齢者見守り拠点に特化するのか、活性化プログラムとの関係は整理するか。
戦略計画で段階的に地域の見守り拠点とする方向を示しました。
高齢者福祉施策について、在宅療養相談窓口の課題と解決策は、
最新の医療資源情報の把握などの課題の解決を図ります。
医療と介護の連携推進員は、必要なサービスを届ける働きかけを。
認知症相談訪問などを実施します。
再生可能エネルギーの推進。ビジョン策定に、区民と専門家会議の意見交換をせよ。
区民意見反映制度や、区民など参加の関係機関などの意見も踏まえて策定します。
再生可能エネルギーの利用状況や資源の調査をすべき。
東京都の調査結果などの活用を図ります。地域資源把握のためエネルギー事業者と連携するなど方策を検討します。
まちづくりについて、関越道高架下活用について区民意見を募集し再検討を。
区は区民意見の聴取に積極的に取り組んできました。
設置を求める区が外環道青梅ハーフインターの必要性を説明せよ。
国、東京都の参画のもと効果や影響データを示し、地元町会と話し合いを重ねてきました。
東京都が取り組む外環地上部街路のまちづくり調査について聞く。
上石神井駅周辺の整備手法の検討や合意形成を東京都と連携します。
大泉第二中学校の学習環境を最優先に、校庭を分断する道路計画は見直せ。
引き続き地域の理解を得られるよう努めます。
生活者ネット福祉フォーラム、菊池康江の質問でした。代わって、こんな時代だからこそ着実な一歩で街づくり、練馬区議会自由民主党小泉純次の質問です。区長の基本姿勢について、 前川区政のスタートラインに立って、職員や区民との触れ合いを通しての感想は、
住民参加の重要性を再認識しました。区には大きな潜在力があり、未来へ重大な責任を負っていると改めて痛感しました。
トマ・ピケティ氏による格差論議を通し、日本資本主義やアベノミクスの展開についてどう考えを持たれるか。
モデルなき未知の時代に直面していると認識します。
新たな展開となる医療・介護保険制度改革について、在宅医療と介護の連携体制の整備について今後の計画は、また療養相談窓口の今後の活用方法は、
地域包括ケアシステム確立の拠点となる高齢者相談センターの体制を拡充します。医療介護連携推進員を配置し、情報把握や課題解決を図ります。
生活支援サービスの担い手育成の具体的な計画は、
高齢者支え合いサポーター育成研修を実施します。平成27年度に100名のサポーター育成を目指します。
サービス付き高齢者住宅の区内での棟数と入居者数は、またサービス上の課題は、
8施設298戸が東京都に登録しています。介護サービスを選択できる環境確保が課題です。
街角ケアカフェは商店街の活用を、また認知症担当医サポーターの活用を、そして認知症患者や家族を孤立させない活動の場、情報交換の場作りの取り組みを、
区立施設や空き店舗活用を検討します。社会参加や地域とのつながり、支援活動の場としての活用を検討します。
障害者施策について、障害者と高齢者のケアマネジメントに対する考えは、
介護と障害者両方のサービスを理解する人材育成に取り組みます。
重症心身障害児者の家族支援事業をどう充実するか、
重度心身障害者対象のグループホームを整備します。
障害者への虐待について、障害種別の数値と対応策は、
平成25年度の通報は知的障害12件、精神障害10件、身体障害1件です。グループホームへの移行など指導改善を行い、定期的な見守り支援も継続します。
今後の障害者施策、合理的配慮の啓発のための対応策は、
差別解消に向けパンフレット発行や講座などで啓発します。
東京都無電柱化推進計画について、対象区道の状況は、国や東京都、電線管理者へ働きかけを、また区独自の整備計画を、
5カ年で区道およそ 4km を無電柱化を進めます。積極的に働きかけます。モデル事業に取り組みます。
特例都道441号、旧富士街道の整備について、東京都との協議状況は、また街路樹や電線地中化の予定は、さらに整備の進行を東京都へ強く要望されたい。
東京都は協議が整った街区から歩道の整備を進め、街路樹の緑化方法を検討中です。早期整備を引き続き要望します。
練馬区議会自由民主党小泉純次の質問でした。今度は新たな時代に向けた練馬区を目指し、練馬区議会民主党無所属クラブ石黒達夫の質問です。区政運営の新しいビジョンについて、練馬区基本構想に対する区長の評価は、
区政運営の指針として重要な役割を果たしてきました。
ビジョンと基本構想の整合性は、
社会経済状況の変化に応じビジョン策定を踏まえ、基本構想の見直しを検討します。
企業が行う CSR 活動の受け入れ窓口を明確にしては、
今後も環境整備に努めます。
仮称練馬区エネルギービジョン策定にあたり、 エネルギーの活用については偏りがなく、バランスよく進めるべきだが所見を。
さまざまなエネルギーを地域の特性や通信技術を生かし最適化することが重要です。
自立分散型エネルギーを進めていく上で CO2 排出量削減に対する考えは、
これまで取り組んできた施策を含め引き続き推進します。
災害時の被害想定とエネルギー確保の目標は、
練馬区地域防災計画では震度6弱で停電率 6%、 ガス供給支障率 95% と想定します。避難拠点や病院などの自立電源の充実を検討します。
平成27年度予算編成と区財政について、昨年の総選挙の結果に対する受け止めと政府の進める緊急経済対策に対する考えは、
国の政策が国民に信任されたと受け止めます。経済対策などについては国の動向を注視し的確に対応します。
厳しい財政状況とビジョン推進の整合性は、
区政改革の一環として財政基盤の強化に向け歳入の確保、歳出削減などに取り組みます。
持続可能な財政運営のため行った事業精査の内容と反映状況は、今後の区立施設の改修・改築に対する財政負担も大きい、さらなる事業の選択と集中が必要では、
全事業の意義や実績、費用対効果を点検・見直しして経費の縮減に努めました。
法人住民税の一部国税化については引き続き反対の意を明確にすべきでは、
東京都と区が連携し適切に対応します。
防災対策について、若年層の防災意識向上策としてジュニア防災検定の導入検討を、
現在考えてはいませんが防災学習センターとの連携も図り防災力の向上に努めます。
地域の自助・共助力を養う目的としてイーコミマップの導入をしては、
正確な情報をいかに担保するかなど検討課題があり今後研究します。
空き家対策について、空き家と問題家屋の数は、
総務省調査では空き家およそ3万3000件、問題家屋およそ1600件と想定されます。
首都直下地震も想定し、空き家を活用した防災区域の整備を、
先行自治体を参考に実効性のある施策を検討します。
文京区の対策事業に対する所見は、
効果に注目しています。
空き家等適正管理条例の制定を、
空き家の適正管理を含め実施に資する条例制定も検討します。
練馬区議会民主党無所属クラブ石黒達夫の質問でした。次は安全安心で住みやすい元気な練馬の街づくり、練馬区議会自由民主党小野塚栄作の質問です。危機管理について、危機管理体制の充実を、
自衛隊 OB からなる団体との間で災害時協定の内容を協議しています。
練馬区非常時優先業務実施方針の策定にあたっては、各種頭上訓練の実施を、
平成27年1月に頭上訓練も実施、その成果を踏まえて実施方針を策定します。
住宅密集エリア内の家屋は防火戸付きに改築を、
耐震化促進と合わせて防火性の向上を促進します。
病床の確保等について、光が丘病院の増床拡充の考えを、
急性期病院としての機能の拡充を図る必要があると考えます。病床は可能な限り増床します。
基本構想の策定にあたっては、区民や医療関係者などの意見を、
懇談会を設置します。
光が丘病院改築への意見を含め、地域住民との今後の協議の進め方は、
進捗状況に合わせ説明機会を設けます。
順天堂病院拡張の進捗状況と新施設の整備予定は、また医療機能の具体的な拡充内容は、
平成30年度に着工し、平成31年度の開設を目指します。救急医療などの拡充を予定しています。
区内病床を増やすための支援制度の具体的な内容と、新たな病院整備の促進や増床に向けての取り組みは、
借入金への利子補給などを検討しています。制度化に合わせ、区方などで広く周知に努めます。
高齢者の健康づくりについて、ロコモティブシンドローム、運動機症候群の認知度向上と充実を、
ロコモドチェックなどにより自分の運動機能状態を正しく知るための取り組みを推進します。
ロコモ体操など介護予防体操事業の充実を、
教室を開催します。
練馬区の歌を活用したロコモ体操を、
専門家の意見を聞き開発を検討します。
教員の育成について、教員育成の課題は、
資質などの向上、実践的指導力の習得が課題です。
教員の研修は学校教育支援センターの活用を、
平成27年度から指導主事を増員します。区独自の研修はより実務的実践的な研修体制を構築します。
都市計画道路の整備について、区東部地域をはじめ沿道の街づくりの整備推進は、
必要な道路は着実に整備すべきです。無電柱化など快適な都市環境の創出を目指します。
農地保全について、国家戦略特区の展望と都との連携など、都市農地保全に向けた活動の取り組みは、
東京都知事から特区活用の都市農業推進に対する協力依頼があり、直ちに関係自治体に周知し賛同を求めました。今後東京都と連携し、特区指定の実現へ全力で当たります。
幹線道路沿いに農産物の販売施設を、
JA 東京青葉の意見を聞き研究します。
区民が農作業できる農園の整備について、東部地域の農園開設に向け、公有化も含めて積極的な取り組みを求める。
今後も増設に努めます。
練馬区議会自由民主党、小野塚栄作の質問でした。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。